611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
はい、ちょっとやり直します。はい、申命記の31章です。はい、31章。31章から34章は、はい、同じメッセージを語っている部分です。これは申命記のもう最後の最後の部分です。この31章から34章はモーセの遺言とも言えるような箇所です。モーセが言った最後の言葉がいくつか書いてあります。もうこの時点はずっと契約の内容が書いてありました。もうこの申命記はもうずっと神様とイスラエルとの間の契約、この契約が中心の書です。もう契約の内容がしたためられています。もう最後に神様が、はい、問うんですよ。彼らはこの契約を守ることができるだろうか。答えはできないです。はい、できないんです。このことを今日のトピックにします。モーセがイスラエルに対して、いや、契約を守りなさい。いや、でも絶対守らないよね。絶対に堕落するよね、という。はい、昨日のジェイソン先生のメッセージ、素晴らしかったです。私たちは神様だけに頼る必要があります。でもこれができないんですよ、なかなか。はい、今日申命記の31章を読みますが、3つに分けたいと思います。はい、まず第一段落は1節から8節です。はい、この契約の約束を受け取りましょう。イスラエル人たちはヨルダン川のそばにモアブの草原にまでやってきました。もう約束の地が目の前です。もうすぐ目の前までやってきました。から今からヨルダン川を渡って約束の地に入ろうとしています。はい、彼らアラノを通ってきました。神様はこのアラノで彼らと契約を結び約束の地を与えると言われました。そしてこの契約の地にもうすぐ入ろうとしている、このカナンの地、もうすぐ彼らはそこに入ることができる。ものすごい変化ですね。アラノ生活から約束の地へと入る。もうモーセはもう約束の地に入った時はいないと言うんですよ。え、モーセなしでじゃあどうすればいいのという感じになりました。かつては、はい、モーセがいたから。でもこれからたくさんのカナン人の王たちと戦わないといけない。モーセなしで勝てるのか、このカナンの王たちをみんなやっつけることができるのか。この契約の書を授けられました、契約を与えられました、守ることができるか、神様がずっと彼と共にいてくださるか、契約を神が守ってくれるか、もうさまざまな不確定要素がイスラエルの前にありました。でこの申命記という書は契約、律法、これが中心です。この律法とは何をするものなのか、何のためにあるのか。これは彼らが守らないといけないものだ、絶対守らないといけないものだ。しかし守れるのかという問題があります。モーセはすでに彼らに予言したんです。あなた方は律法を守ることはできないよと。しかし申命記が編集されてきた歴史を見てみますとですね、ここに書かれている内容はこれはモーセが言った通りのことをイスラエル人が体験した、モーセが口に出したことをイスラエル人が千年の歴史で実際に体験したという、こういう思いがあるんですよ。もう千年間モーセ以来この書が書かれるまで口伝えにこの申命記は伝えられてきました。そして最後に書かれて編集されるんですよ。いつ頃書かれたか、多分ヨシアを知ってますね。バビロン州の直前ですね。ヨシア王がこの申命記を神殿で発見したんですよ。その時代にはあったんです、どうやら。 ヨシアオの前に、もうこのヨシアオの時はもう立法の書が失われてたんです、何十年も。である時祭司たちが神殿の中を掃除してる時にこの立法の書を発見したんです。そう、マナセ王の最悪な時代の次、アモン王ヨシア王の時代です。ヨシア王の時代にこの立法の書が再び発見されたんです。マナセの時はもう立法の書は失われてました。もうマナセがいっぱい悪いことをしました。でもマナセ王自身もあの素晴らしいヒゼキヤの息子ですよね。ヒゼキヤ、ユダの王ヒゼキヤの時代はいいことがありましたね。しかしマナセ王が何十年も国に罪を犯したので、バビロンによって国が滅ぼされた捕囚に遭う運命がもう決まってしまってました。はい、ヒゼキヤをヨヨでした。彼亡くなってしまって、その時にバビロンにあなた方捕囚されると予言がありました。次のマナセは悪いようで、マナセの時代は神殿は鍵までかけられて、もう神様を拝まない時代になってしまいました。これがマナセの時代です。この新明記の書で書かれていること、この書が編集されたその時代背景をよく表した内容です。はい、彼らやっと立法の書を発見しました、ヨシアの時代に。で、新明記書かれるとき、すでに口伝えの伝説を全部集めて編集されていました。いつ実際に編集されたか、ヨシア王の時代にはすでに編集されて出来上がっていたというのは分かります。多くの学者たちが言うのですが、もう捕囚の時代にもうひどい目に遭っている間にこの書が書かれたのではないかと多くの聖書学者は言っています。実際に捕囚に遭った後に新明記が編集されたのではないかと。まあ歴史、イスラエルの歴史はモーセが言った通りになっちゃいました。ヨシア王が面していたその状況を考えるとですね、でもヨシアの後ゼデキヤ王が最後の王になります。ヨシアはいい王でしたけど、そのヨシアの後の王たちはみんな悪い王でした。そして国が滅んでしまいます。ですからヨシア王から最後の王までたった30年しかなかったんです。ヨシアが死んでからたった30年で国は滅亡します、はい、この歴史、はい、捕囚にあって、バビロン捕囚にあって、あと彼らはイスラエルの過ちを全部書き残すことができたか、この新明記にそれを表すことができたかという質問ですね。もしバビロン州で書かれたなら、新明記のメッセージをこれらの視点から考えることができます。ヨシア王の時代にこの書は書かれたのか、それともバビロンで捕囚にあってる間、国に帰るのを待ちながらこの書は編集されたのか、そう、どちらにせよ新しい時代が迫ってる中で書かれています。そう、モーセの時代が過ぎ去ろうとしてる、アランの時代はもう過ぎ去ろうとしてる、そして約束の地に入るという新しい時代が今から幕開けになろうとしてる。ヨシア王の場合はああ私たちは立法の書を発見した、今までの悪の時代は過ぎ去った、これから主が私たちを祝福してくださるという状態です。 ヨシヤオが偶像全部なくした、全部偶像を壊した、今から私たちは新しい時代に入るんだという、そういう状況でした。でも結局は失敗しましたね。もし私たちがこの新明記はバビロン捕囚で書かれたと考えたら、その後に実はリバイバルが3回起きてるんですよ。で実際3回もイスラエルは神様の約束に入ってるんです。バビロン捕囚の後にです、3回です。主が彼らに与えると言われた約束にイスラエルは3度入ってるんです。からこのリバイバルを何十年も待っていました。リバイバルは来る、からは主のもとに戻ってくる。そして共に彼らはこの新明記の書を一緒になって編集したんです。そういうことになります。もしバビロン書で書かれたとしたら、で第一歴代史も第二歴代史もこの捕囚後に書かれました。彼らは歴史を振り返りながら書いたんです。そして神様を、そして自分自身を知るということになったんですね。これらの書を書く中で、今日神様の、はい、神様の言葉が豊かにあふれている時代、私は神様を しっかり知らないといけません。また自分をしっかり知らないといけません。これらの言葉はモーセがすでに言っていました。あなた方必ず主を捨てるだろう、必ず主を、はい、捨ててしまうだろうと。あなた方約束の地に入るが、しかしその後必ずあなた方は契約を破るだろう、神様との約束をあなた方は絶対に破ると。で王たちの時代には確かにそうなってしまっていました。確かにユダヤ人たちは神様を見捨てて、律法を破って、神様に見捨てられて、国が捕囚に遭いました。モーセが言った歴史が実際に起きてしまいました。はい、今日の私たちもこの律法を読んでみますが、私たちの神様は全てを知っておられます。この神様を知るためにはまず自分自身をも知らないといけません。そして私たちの権威も知らないといけません。そう、神様が今までずっと神様が主権を持って全てをリードしておられました。捕囚にあっても神様が歴史をリードしておられました。だから目の前で何が起きても神様をずっと信頼し続けて、神様についていかないといけなかったんですよ。しかし彼らはどうしてそれができたのか。リーダーというのは重要なんですよ。権威者たちはとても重要なんです。王たちもヨシュアも、そしてこの契約の箱を担う祭司たちも、みんな重要な人たちです。レビ人たちも重要です。イスラエルの族長たちもみんな重要な人たちです。はい、今日私たちが知る必要があるメッセージはこれです。神様を知らないといけない、また自分を知らないといけない。あなたはリーダーかもしれない、また自分のリーダーも感謝しないといけない。あなたは今会衆の単なるメンバーかもしれない、教会の中で。もちろん私はリーダーです、あなたは今会衆です。でも社会に出ると、あなたもリーダーです。あなたはとても大事なんですよ。どのように神様の言葉をこのコミュニティに伝えることができますか。そして社会全体が神様の約束にあなたを通して入るんですよ。そして神様は彼らが捨てないようにする どのようにそれができるか。これが、はい、当時のヨシュアの思いでした。どのように私たちは祝福に入ることができるか、そして神様をずっと捨てないで、ずっと神様と一緒にいることができるか。どのように私はリバイバルに入れるのか。自分たちの権威も知る必要があります。 神を知る必要があります。はい、第一段落一節から八節。はい、権威者たちに付き従いこの契約を守りましょう。はい、まず最初のリーダーは誰だったか。一番重要なリーダー、それは主なる神様ご自身です。この神様を知らないといけません。この神様です。次のリーダーは誰ですか。はい、次のリーダーたち、イスラエルのリーダーたちです。2節。はい、モーセが、はい、直接言葉を告げる人たちです。それからモーセは言って次の言葉をイスラエル全体に告げて彼らに向かっていた。私は今日120歳だ。もう出入りすることはできない。あなた方をリードできない。もう今は私は120歳だと。神様がすでに私はヨルダン川を渡れないとすでに私に告げられた。私はあなた方のリーダーだが、40年間あなた方を導いてきたが、しかし私はヨルダン川を渡ることはない。かつて私たちは私たちは40年間ずっと一緒に歩んできたが、今主なる神様、あなたの神主は、あなたの神主ご自身があなたに先立って渡っていく。この方があなたの前からこれらの国々を根出しにされる。あなたはこれらを占領する。ヨシュアが主に告げられたようにあなたに先立って渡るのだ。いや、私は渡っていかないよ。私はいなくなるよ。しかしヨシュアが代わりにあなた方と一緒にヨルダン川を渡るんだ。神様がまず第一のリーダーです。もう永遠に一番重要なリーダーは神様です。もうどの世代もそれぞれリーダーいますけど、前の世代のリーダーはモーセだった。今の新しいリーダーはヨシュアである。はい、4節。主が根絶やしにしたアモリ人の資本とオグ、および彼らの国に対して行ったように彼らに対しても行われる。5節。彼らはあなた方に渡される。あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らに行わなければならない。神様は契約を守られます。あなた方の敵をやっつける。そしてあなた方の手に敵を渡される。あなたが強くあれ大きくあれ、私のすべての命令を守りなさい。私があなたのリーダーである。私があなたの神である。私はあなたのためにこれらのことをする。しかし私の命令を守りなさいと。私がヨシュアを用いてあなた方を導き続ける。大きくあれ強くあれ、神様が私と共におられる方です。前の世代が過ぎ去り次の世代が起きます。リーダーはとても重要です。そうです、どの世代にもリーダーが必要です。しかしどの世代のリーダーもみんな神様の御手の中にある人々です。神様がみんなを導きます。モーセがヨシュアに対して強くあれ惜しくあれと言います。あなたが民を導きなさい。この契約の中に入りなさい。土地を受け継ぎなさい。もう一回言います。8節。主ご自身があなたに先立って進まれる。主はあなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。そしておののいてはならない。はい、新しいシーンに入ります。新しいリーダーたちが起こされます。 しかし結局みんな神様に導かれる必要があるリーダーたちです。モセはず、はい、かつてモセがみんなを導いたように、みんなは、はい、次はモーセのようにヨシュアにもついていかないといけない。神様の導きがヨシュアの上にある。モーセから言います。8節、主ご自身があなたに先立って進まれる、あなたと共におられるよと。神様がリーダーたちと特別に同行されます。このミッションを彼らに与えられます。彼らと必ず共におられます。ですからリーダーの皆さん、恐れないでください。はい、はい、感謝です。私をこのように香港に戻らせてくれて神様に感謝してます。私はモーセよりも愛されています。モーセは80歳で召されました。神様は私が40代の時に私を香港に召されました。香港に戻りなさいと。もう何年経っただろうか、もう20年経ちますね。あれからもう22年目に入りますね。神様は私を香港に召してから、はい、120歳まで生きたいなと自分でも思っています。はい、もう何年も私たちは、いや、一緒にいることができると確信してますよ。でも今私何歳だか分かりますか、皆さん。もう68歳なんですよ。若いですよ、68歳。まだモーセが召されてない年齢ですよ、68って。はい、もうすでに長いこと皆さんと一緒ですが、私自身は神様にしっかりぴったりついていかないといけない。あなたも私も知らないといけない。はい、神様が今私を用いておられます。はい、皆さん私をよく知ってください。私とシモンが、まあいい、まあ、自分のことあまり考えないですね。今私のチームは素晴らしいチームです。本当に命の木になってきてます。はい、思い返してみますと、私のスタッフもみんな命の木になっていきます。はい、この豊かな命が、はい、それぞれの家庭に入っていく。そしてもっともっと、はい、日曜日の今週のメッセージも期待していくことができる。まあでも今日は日曜日のネタバラシはしません。はい、私たちは神様の栄光を、はい、伝えていかないといけない。私たちが知っている人たちにこの影響を与えないといけません。ですからここでリーダーはとても重要です。私も重要ですが、あなたも重要ですよ。あなたもリーダーですよ。社会においてあなたもリーダーです。はい、社会を大きく影響するのはあなたなんです。でもあなたの DNA はどこから来るのか。神様から来るこの命、これは私たちを通してあなたに来ています。私たちはまず最初に神様から受け取っています。はい、ヨシュアが主と共に歩んだように、私たちもそのように一緒に主と共に歩みます。このようにしてみんなを導きます。神様はユダのみんなに、イスラエル人にこうしてほしいんです。神様はアブラハムを祝福され、すべての国の父とされました。 はい、皆さん、私たちはみんなリーダーです。はい、そしてこの神様の命を伝えていかないといけません。はい、第2段落に入りましょう。あなたは主の主なる方についていかないといけない。はい、第2段落は、はい、神様の命令を守るという内容です。モーセはこの御教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ族の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちに言葉を与えた。モーセは彼らに命じた。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、カリオの祭りに、イスラエル人全体が主が選ばれる場所にあなたの神主の前に出るためにやってきた時、あなたはイスラエル全体の前で彼らの耳にこの御教えを読んで聞かせなければならない。7年ごとにあなた方はみんなで集まって、はい、この命令を聞きなさいと。しかもカリオの祭りの時に、民も、はい、男も女も子供も集めなさい。あとは町国民の中にいる寄留者もみんなこれを聞いて学びなさい。はい、あなた方の神主を皆が恐れてこの御教えのすべての言葉を守り行うようにするためである。あなた方はやめてはいけない。あなた方は、はい、やめちゃいけない。続けないといけない。この主の律法を読み続けなさい。みんなに読み聞かせし続けなさい。カリオの祭りの時にみんなに読み聞かせなさい。これをやめちゃいけない。はい、この律法の書は確かに書き記されました。存在します。そしてこの律法の書は契約の発行を守るレビ人たち祭司たちに託されました。そして彼らに言いなさい。7年ごとにあなた方は律法の書を一緒に読みなさい。すべての人が聞くためである。そして皆が主を恐れるようになるためである。イスラエルの歴史はいつでもそうであるべきだ。カナの地にいるとき、約束の地に住んでいる間はずっとそうしないといけない。はい、この神様の律法、神様の言葉こそ神の律法、そして律法とは命の木である。から読み聞かせするんです。私たちが主を恐れるためです。みんなが主を恐れるためです。みんなが、はい、長生きするためです。神様の言葉、神様のメッセージが、はい、分からせてくれます。はい、モーセがコラのことを書き記しました。そしてレビ人たちにこの律法の書を託しました。確かにこれはヨシア王の時代に確かにこれがあったんです。これがやったんです。これらの祭司たちは律法の書を再発見します。もう何十年も誰も読んでませんでしたけど、彼らそれを発見してみんな読み聞かせました。なんでこんなに私たちはひどい目に遭うのか。私たちが律法を守らないからだ。神様を離れたからだ。神様の律法に立ち返らないといけない。私たちは主を再び恐れないといけない。そうでないと国が滅ぶぞ。殺しないといけないと、はい、このような反応をヨシア王たちはしたんです。モーセが言った通りに、この律法の書はみんなが聞くために書かれた。もうみんながこの律法の書を知るために書かれました。はい、それは、まあ、多くの場合はみんな主の律法をみんな自分の手で握っていたい、自分がコントロールしていたいと思っています。 あ、私イスラエルのシュラムさんとラビシュラムと何回か会っています。彼はメシアニック10の教会で牧会をしています。はい、非常に物知りな方です。多くの教会を彼は開拓しました。彼はイスラエルにおいてビジョンを持っているラビです。はい、彼は、はい、シナゴグにいるユダヤ人たちに証しをします。彼の教会では、まあ、礼拝するときに実は礼拝の仕方がユダヤ人のシナゴグの礼拝とよく似てるんですよ。様式がそっくりなんですよ。ユダヤ教徒そっくりなんです。一度見たことあります。そこで私に彼が説教を頼んだです。自分の教会で、私が聖書を開いてイザヤ61章を語り始めました。はい、あなた方の目の前でこれが今実現してますよと。でもその時に一個気づいたんです。実はこの彼の教会の集会のクライマックスの部分はもちろん賛美もメッセージもありますけど、メッセージの後なんですよ。はい、主の律法の書を開いて、巻物を開いて、もう巻物ですよ、実際に巻物を開くんですよ。彼らは一斉に朗読するんです、それを。もうはい、聖書的ヘブル語でみんなに読み聞かせをします。その後で、愛主の律法の書を、この改修のもとに律法の書を持ってパレードのようにして改修、みんながこの巻物に触れるんですよ。カワルガールにこの律法の巻物は祭司レウィトに託された。しかし祭司がそれをみんなに読み聞かせする。みんながそれを聞いて、最後はみんながカワルガールにこの巻物に触れていくんです。命の木にそうやって触れるのか、主の主にそのように触れるのかと、毎週そういうふうにやるんですよ。主の言葉に触れるんですよ、この巻物に。これが彼らの礼拝のクライマックスなんです。まあ、今私たちは聖書を持っておりますね。今巻物は使わないですよね、私たちは。私はこの聖書を大事にしております。どこに行っても私はこの聖書を持っていきます。毎日聖書を、私はオフィスにも自分の聖書を持っていきます。はい、運転してる時も、はい、車の前の方に聖書を置いておきます。もうとても大事なものですから、とても大切ですから。聖書を見るとき、たくさんの思い出が聖書には込められてるんですよ。この聖書には別の聖書を読むと、あれと思っちゃうんですね。あれ、この聖書違うな、私の聖書どこ行ったという感じなんですよ。あなたの聖書、これあなたの聖書ですね。あなたがよくこれを携帯しているものですね。あなた主の御言葉を大事にしないと。はい、弱いクリスチャンがいますね。聖書を車の前に置いて、何か交通違反をしても捕まらない。聖書を車につけてるからおまわりさんが優しくしてくれるだろうと、そんな期待してるクリスチャンがいたりしますね。警察の、でもそれはダメですよね。もっと怒られますね。あんたクリスチャンなのに何やってんだって怒られますね。もっと怒られますね。はい、聖書をしっかりいつも触れていましょう。はい、第3段落です。 私たちは神様の律法を守ることはできない。それをよく知っているべきです。そして必ず災難に遭うことを知っておかないといけない。14節から終わりまで。神様がモーセにヨシュアと一緒に会見の天幕に来なさいとおっしゃいます。そして神様はモーセに言われます。イサヤ人たちは必ず主を離れる、必ず反抗する、主を離れる、神様も彼らを離れる、そういう結果が必ず来る。災難が彼らを襲う、絶対にそうなる。神様からの心の内にいないからそうなるのだ。彼らは約束の地に入る、カナの地には入るが神を捨ててしまう。それで神がもう彼らと共に歩まなくなってしまう。さまざまな災いや災難が彼らを襲う。そこには奥の暗闇が、悪霊がうろうろしている地だからだ。もう多くの偶像が拝まれている地だから。彼らこの地の偶像に従ってしまうだろう。彼らかつて主の民だったのに、神様が選んだ民なのに、彼らカナンの地に入るともうさまざまな食べ物を食べて楽しむとき、あ、自分がやったんだと、あ、これ自分のものだと勘違いする。神様の律法から逆らい始める。この書の中で神様から知ってほしい、あなた方はそういうやつらだと。それでモーセよ、はい、歌を作りなさい。彼らの後の世代に対してこれを証にしなさい。会見の天幕で神様は2つのことをします。まず第一にモーセに、はい、イスラエル人はね、絶対こうなるよと、こういう将来になっちゃうよと、まず第一に予言します。ですが兄弟姉妹の皆さん、高ぶってはいけませんよ。自分は何者かのように思ってはいけません。神様が自分を選んだんだと、全ての教会の中で私が選ばれたんだ、素晴らしい教会、私をセルリーダーに選んだ、私素晴らしいと思わないでください。これ高慢です。もちろん私は祝福はされてますよ。確かに今61のあなた方祝福されてますよ。祝福されてないなら、なんで祝福されてないか自分に問わないといけませんよ。でも祝福されているなら知らないといけない。あなたはすぐに堕落する人間なのだ、罪人なんだと知っておかないといけない。私たちは主の律法を守れない人間なんだ。10回の話をするときも、確かに、はい、どの10回も私にとって戒めです。私も弱い人間だ。私も神様がやってほしいということできない。もうただ主の憐れみを願うしかない。私は弱い、それを自分で分かってる。ですからよく私もへりくだります。うちの教会が1万人教会になって、たくさん枝教会も抱えるようになりましたけど、私をね、1万人の牧師だってね、そんな扱うように強制しません。私みんな兄弟ですよ。私もあなた方と同じ存在です。同じような堕落を抱えています、人間です。でも神様に感謝しています。このようなチャンスを私に与えてくれて、いや、こんなにスタッフのみんなに愛されて、はい、私の目の前にいるイバンさんは特に、はい、そうですね、喜んで仕えてくれますね。はい、私に仕えるとい、いろいろやってくれますね。でもお家に帰るとシモンに怒られます。何も人に仕えられていい気になってって言われます。あなた年取れば年取るほど もっと人に使いなさい、あなたが人に使いなさいって、あ、はいはいはいはい、はい、と。だからイバンさんすいません、あんまり私に優しくしすぎないでください。いや、神様にでも感謝しております。いつも妻に戒められております。いや、人に使えられるの慣れちゃダメですよ。あるいは人に使えられるというね、期待しちゃダメですよ。イエス様がこの地上に来たのも使えるためではなく、あ、使えられるためではなく、人に使えるために来られました。それ失われた人々を見つけるために、探すために来られました。多くの人々が荒野から登ってきて愛する方に出会います。私たちもまだ荒野にいます。まだいろんな弱さを抱えております。で、神様がモーセに言われます。イサヤ人は弱い、彼ら必ず反抗する、絶対堕落する。彼らヨルダン川を渡ると、今から渡ろうとしてるが、いざ渡るともう何年も経つとね、私のことを絶対に忘れる、私を絶対に捨てていく。で、モーセの後に獅子の時代が起きて、そうなっちゃいます。私はみんな弱いんですよ、皆さん、さっき何度も言ってますが、みんなは弱いんです、私もです。はい、でも神様が言われることは、はい、モーセからヨシュアにリーダーシップを移すことが23節に書いてありますね。これが第2の部分ですね。会見のテーマでやった1つ目はイスラエルがどんどん弱いか予言すること、2つ目がヨシュアを任命すること。23節、強くあれ惜しくあれヨシュアよと、ヨシュアに対しての言葉が強くあれ惜しくあれです。そのようにして彼をリーダーにします。私はあなたと共にいる、必ずあなたと共にいる、あなたはイスラエルの頃私が彼らに誓った地に導き入れなさい。はい、モーセが、はい、この書を書き終えた時、神様の言葉を最初から最後まで書いたら、これレビ人に渡しました。主の契約の箱を運ぶレビ人たちにこの書をあげました。はい、これが主の契約の書だ。この契約の書の目的は、はい、必ずいつかイスラエルが主を離れることを証ししている。今日私は救われて、私は祝福されてますよ。6時に来ると祝福されてますね。まさに約束の地にいますね。でも皆さん、これをよく知っておきなさい。私たちは主の律法を守れない弱い人間ですよ。自分では守れないですよ。イエス様が必要です。救い主が必要です。私たちはみんなただの罪人です。イエス様の救いが必要です。いつもね、罪を告白しないといけないですよ。神様許してくださいと、神様が愛してくれています。神様いつも恵みを持って私に言われます。あなたこんなやつだよと、でもあなたがも立ち返るなら、私はその時に再びあなたの愛を示すと言ってるんです。はい、神様助けがありますように。はい、賛美しましょう皆さん、ハレルヤ。神様、あなたの御言葉を聞きます。あなたの御言葉に応答します。はい、自分自身の力ではなく、あなたの力に頼ります。あなたに目を留めます。兄弟姉妹の皆さん、みんな立ちましょう。ハレルヤ。 神様の言葉を心に蓄えましょう。神様は戒めてくださいます。決して私は律法を守れない弱い人間です。弱さがいっぱいあります。はい、兄弟姉妹の皆さん、自分を今日点検しましょう。はい、よく罪を犯してしまいます。はい、主が憐れんでくださいますように。はい、神様に罪を告白しましょう。はい、主の律法を自分で守れると思ってはいけません。神様の救いが必要です。自分たちの弱さから出ないといけません。私もそうです。私たちにはみんな弱さがあります。私たちはできないんです。神様が求めることはできないです。主、あなたの恵みが必要だと言いましょう。主、あなたの救いが必要です。人生のどの場面においてもあなたは必要です。一緒に乗りましょう皆さん。イエス様、あなたの元に来ます。私自身を代表し、兄弟姉妹を代表し、父をどうか許してください。どうかお許しください。父を、私たちは知っています。あと聖書の中で言われたことを分かってはいるんですけど、できないです。いつもただ言葉語るだけでできないです。許してください。許したまえしよう。高慢を許してください。自分の義を許してください。私は弱いです。どうか許してください。父よ、あなたの元に行きましょう。あなたの憐れみが必要です。憐れみが必要です。よ、神様、主よ、あなたの憐れみから離れることはできないです。もう主をどうか導いてください、助けてください。 あなたの御言葉を、律法を、契約を守ることができるように、兄弟姉妹の皆さん一緒に祈りましょう。神様に感謝しましょう。はい、私たちに本当のことを言ってくれる人々を感謝しましょう。自分の配偶者かもしれない、あるいはセルリーダーかもしれない、よく私たちは反発してしまいます。しかし本当のことを言ってくれる人たちが確かにいます。真理を語ってくれる、それが私たちの守りになります。彼らのことを感謝しましょう。あれあれ、いつでもつながることを感謝します。それで母親とつながること、この人この2つが知らないことを感謝します。父、ありがとうございます。あなたが与えてくれた妻を感謝します。本当のことを言ってくれるこの妻、ありがとうございます。彼女が私に語ってくれます。私のセルリーダーを感謝します。女子先生としてもありがとうございます。たくさんの仲間がいて多少助けてくれます。弱さに私が陥るときに、私に盲点があるときに、みんながいろいろしてきてくれます。私は弱いですが、あなたはたくさんの天使を送ってくれて祝福してくれます。このコミュニティは素晴らしいです。この命の木のコミュニティは素晴らしいです。主よ、あなたに感謝捧げます。イエス様、ありがとうございます。主イエス様、あなたに感謝します。みんな、ありがとうございます。あなたがこの人生の中に置いてくれた愛を持って真理を語ってくれる人たち、ありがとうございます。彼の人々は、ありがとうございます。私たちの両親かもしれない、ジョシア先生とスイモかもしれない、セルリーダーかもしれない、夫や妻かもしれない、スタッフのみんなかもしれない、スタッフのみんなかもしれない、あなたに言います。もし告白します。私は高慢です。真理を聞くのを嫌います。私たちはよくいもうよく口答えして逆らいます。これは真理の言葉は私の役に立ちます。役に立つ言葉です。良いものです。これらの人々は、あなたが私に置いてくれた祝福です。あなた方は私たちの前に置いてくれた天使たちです。私があなたのようになるように、私の人生にこういう人たちを置いてくれて感謝します。イエスキリストの名前とします。アメン。はい、それでは呼び出しします。はい、聖書学校の先生たち、セルリーダーたち、あるいはスタッフの皆さん、立ってください。今言った人たち、みんな立ってください。はい、今日の御言葉は、はい、リーダーがどんなに大事だかという御言葉です。はい、会衆のみんなの前で、はい、リーダーの前に、からの前に立つ前に、私は何を伝えているのか。しかし神様の言葉をもとともに、私は神のことを持つとき、私たちについてくる人たちは、まっすぐな道を歩みます。そして真理を彼らに伝えます。祈りましょう。皆さん、神様がから私を助けてくれますように、子孫代々この良い影響を力を伝えていけるように、今立ったリーダーたちのために祈りましょう。私たちがまっすぐになれるように、もっともっとイエス様のようになれますように、神様の真理を私たちが生きることができるように、皆さん一緒に祈りましょう。主を助けてください。こんにちは、あなたがおっしゃいます。あなた一人一人のリーダーたちを大切に思っておられます。あなたは皆によって宣言します。私は皆リーダーです。あなたについていくことを選びます。あなただけについていきます。この真理の中に入っていきます。あなたの御言葉の中に行きます。主を助けてください。私は弱いです。しかし私はあなたの元に戻ります。あなたに立ち返ります。主、リーダーとしての命を与えてください。私が語る真理が子孫代々祝福になりますように、私たちがあなたの証になれるように、全ての人を模範となれますように、主、どうか助けてください。助けてください。はい、手を挙げた人々みんな、はい、私たちが引き上げられますように。 あなたのリーダーとなりますようにお祈りください。お座りください。モーセが、いなくなろうとしている。そして新しい世代のリーダーたちが立ち上がろうとしている。イスラエル人たちはヨルダン川そしてカナンの地に向かっています。そして彼らは人間の弱さ、人間の堕落を目の当たりにします。からこの地に入るとき、年月が経つにつれて彼がお腹いっぱいになるとき、この地の贅沢をする中で神様は離れていってしまう。こんなときどうすればいいのか、何をすれば彼は助かるか。今私たちはこの世の中目の当たりにしてます。非常にパンデミックが大変です。確かにパンデミックがなくなるとは信じてますけど、じゃあその後世界はどうなっていくのか。イサヤ人たちがアラノを去って約束の地に入った時からどうなったか、どのように前に進んでいったか。神様の約束と臨在が彼らに注ぎ続くためにどうすればよかったか。リーダーが大事です。皆さん、神の言葉非常に重要です。アメン。立ちましょう皆さん。どうか自分の聖書を取ってください。そして胸に置いてください。心に聖書を置いてください。あなたの上にリーダーたちがいます。あなたの心は神様を思わないといけない。どのように神様があなたを祝福されたか、導かれたか、どのようにあとリーダーたちを通して、あと権者たちを通して、からの言葉を通して、未来においては何が起きるか分かりません。しかし神様があなたのリーダーたちと共におられます。主のしもべたちと共におられます。自分が選んだしもべたちと主が共におられます。そのしもべを通して神があなたを助けます。神の言葉があなたを導きます。私たちの心はそれを大事にしないといけない。あなたのリーダーを知りなさい。神の言葉を知りなさい。私などについて祈ってください。愛する天のお父様、私を選び私を愛してくれて感謝します。私は自分の堕落をよく知っております。主よ、許してください。私はよくあなたの恵みを忘れます。自分に頼ってしまいます。 で祝福は自分がふさわしいからと思ってしまいます。恵みだって忘れてしまいます。よく罪を犯します。で自分を導く人に対して罪を犯します。あなたの言葉にも逆らいます。お許しください。聖霊様助けてください。あなたの御言葉は心に刻まれますように。心に私の権威者を抱きます。あなたについていきます。信じます。主よ、どうか恵みを、私がへり下って従いますように。あなたのしもべとして役割を全うできるように、教会から祝福を受け取れるように、あなたから啓示と命を受け取れるように、そして私は職場にこの命を伝えます。セルグループに、家族に。主を助けてください。喜んでついていきます。私は足りないものだと認めます。どうか助けてください。イエスの名前をします。アメン。イエスキリストの名前によって皆を祝福します。子供たちよ、あなた方は神があなたの上に置いた選ばれた者たちに従うことを良しとした。私の言葉を聞くことにした。私はあなたを大いに祝福する。そしてあなたは必ず私があなたに与える地において長生きする。そして栄える。それと病気も災難もあなたから離れる。私があなたに与える祝福があなたについてくる。我が子よ、よくついてきなさい。イエスキリストの皆によってあなたを祝福します。あなたが幸せになるため、あの霊魂が祝福されるように、それで神様が全ての災難からあなたを守れるように、イエスキリストの皆によってお祈りします。祝福します。アメン。